はい。それでは今日の箇所は、短い箇所にしてありますが、聖書の箇所っていうのは、たくさん読んだらたくさん霊的に影響があるとは、必ずしももちろん言えないことで、さっきの賛美歌のことでもありましたが、一節だけを繰り返し歌っても、もちろんいいわけなので、4番まであったら4番まで歌わないかんということは決してないわけですね。他のいろいろな賛美でも、長いのものあるけど、日本語では、まあ、せいぜい4節、あるいは5節までにしてありますね。はい、それで、まず今日のところ5節からですけれども、主に求めたら答えてくださったと。これは、このたった一言、本当にこれを信じたらですね、他のもいらなくなるぐらいですね。で、そのことより具体的に、あとは書いてあるわけですね。で、ここで、脅かすものから常に救い出してくださったとこの訳はしてあるんですね。もうこの常に always と意味の言葉でなくって、すべての恐れなんですね。原文がそうなっているわけです。ですから、他の日本語訳も英語訳も当然のことながら、ほとんどすべてそうです。何十種類もあっても。どうしてこの訳者がこのようにすべての恐れという言葉なんですけども、これを脅かすものとかいうふうに言い換えてるんですね。恐れという方がより広い、全部含んでるわけですね。様々な脅かすものからですね、そのとありとあらゆるもの恐れを持つわけなので、そして、すべての恐れから救い出してくださったので、この人は、役者はですね、常に、always という言葉はないのに、このようにしたわけです。で、こういう時々前から言ってますように、この新教訳の詩編の作者は、他の何十種類もある英語訳のすべて、ほとんどすべてがやってないことを、訳してないことを取り入れたり、していることは折々にあります。ほんで、新しい、また、聖書教会、教訳になると、また元に戻そうでないものに帰っている。この町はこちらにあるわけですね。で、それほど細かくですね、そういうふうに原文と、それから日本語訳、英語訳、多少、しかもそれも一種類や二種類ではなくて、たくさんの英語訳、あるいは外国、さらにドイツ語訳とかフランス語訳とかを参照して、初めてこの訳は非常に特殊な、この人の個人的な、受け止め方を、この訳文に反映させたということを、になるわけです。で、ここに聖書の訳といってもですね、そういうふうに、本来訳すべきことでないような訳にする、この人の、まあ、個人的な、気持ちから、それはどうしても前から起こっているわけですね。まあ、そんなことを言ったら、よっぽどの学者なのかとか思うかもしれないけど、言語、そして言語の分厚い辞書を参照して、それから今言って訳をたくさんできる、以前もそんな訳は手に入らなかったわけですね。宣伝なんかとっても手に入らない。聖書通史の訳しか手に入らないし、しかも要所は非常に高価だったわけですね、昔は。でも今コンピューターという、それからその戦後、60年、70年のうち、またたくさんの訳が出てきたわけです、外国にも。一目瞭然でわかるわけですね。そういう意味で、戦前の人が決してわからなかったことも、今日ではそういったですね、この訳は特殊な訳だといったことは、まあ、すぐにわかるわけです。こういったツール、道具があればですね。で、それで、そのことをですね、個人的な私の気持ちじゃないことを示すために、まあ、大概その具体的に箇所も、その訳も、訳もたくさんあるのをみんな書いて、その、まあ、例えば英語をほとんど十分学んでないという方に非常に嫌な感じになりますので、まあ、それで少しだけにしておるわけです。で、この場合も、 脅かすものから常に救いでくださったというのとですね、あらゆる恐れから救い出してくださった。でもほら、そのあらゆる恐れっていうのを全部含みますから、しかも全ての恐れ、小さいものか何か、全ての恐れから救い出してくださるっていうのが意味が強くなるわけですね。じわじわとゆっくりゆっくりと来るような恐れも全てっていうわけで、長続きする恐れも、短い恐れも、そういう意味で全部含んでるわけです。常に救い出すことも含むわけですよね。そういうことで、ちょっとその、文を、今コメント欄に出しましたが、今のところですね、五節のところは、この節番号もですね、この新教訳になってから最初の説明的なダビデの詩、ダビデがどうこうと書いて、それまで一節としてしまったから、従来はその、これ本論でないから、ということで入れなかったのに、新教訳ではそれを入れているわけです。で、一節ずれてるんですね。しばしば。で、今、このコメント欄に挙げたのも、34節、4節になっているわけです。最初の説明的な文章は本来の詩編でないから、これ入れない。という本来分かりやすいわけですよね。そういうのと、例えば34編の2節を引用したとなったらですね、最初段は2番目のとこの1節は何だろうかと。1節はこの詩の内容違うわけですよね。本当は、この説明を1節なんか入れないのが本来、良いと思われるわけですが、新教ではそうでなくて、説明文まで1節を考え入れている、待ってるかをずれてるんです。これ読みます。I thought, seek thought thought.探し求める。過去形ですね。I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. 今言った通りですね。deliver は救うです。all my fears. すべての私の恐れから解放してくださったと。I sought the Lord. これはイエス様が求めをさらば与えられんと。そういうことも指し示しているわけですね。旧約聖書は何度もあちらこちら言っているように、その旧約聖書の言葉は新約、それからダビデの詩だとされてありますが、ダビデはイエス様よりか千年も前ですね。千年間もずーっと反響して、すごい長いですよね。千年と言った。そしてイエスにおいて完全にそれが成就した。あるいはイエスを指し示していると。I sought the Lord, and he answered me. 主に求め続ける。主の言葉を求め続ける。主の答えを求め続ける。そういう意味で、広い意味で、I sought the Lord. 主を探し求める。そうすれば、he answered me. 答えてくださって、そして、all my fears.あらゆるすべての私の恐れから救い出してくださったと。本当に死を求めて死の力、あるいは死の啓示、御言葉が与えられたら、すべての恐れ、例えばこれから日本はどうなるか、我々の次の世代はどうなるか、心配したらきりがないわけですね。でもイエス様も、明日のことは思い煩うな。明日の苦労は明日自らが思い煩うという不思議な表現で言われたですね。明日自ら思い煩うって、あ、わかったという人は本当に少ないんじゃないかと思うんですね。明日自ら思う。明日を支配している、時間も支配している主が思い煩ってくださると。この自分の心や隣の人のことも、あるいは葉っぱの中のどうなっているか、その原子がいつどう、今、昔は原子ということもわかるんだけども、どんな仕組みになって、何も一切わからないと。なんでこの葉っぱにギザギザあるか。あるいは雲がバーッと浮かんでると。あと10秒後、あるいはあと1時間後にどういう形になるか、のも決してわからんわけですね。例えば、ティッシュみたいな柔らかい紙をですね、背の高さからパッと落とした。どこにつくか正確に言うことは不可能なんですね。科学が発達しても、できない。これ確率。 ここの点における確率は何パーセント、それは言えるけれども、正確にこの点に落ちることは言えないわけです。なぜかというと、歯がひらひら落ちる。柔らかい雷が。そうしたら無数の空気の分子に莫大な数の分子衝突しながら行くんですね。で、その莫大な数の、例えば、ことはこの科学で、アボガドロ数っていうのを学んだと思います。けども、22.4 だったのかに 6×10 の23乗個、標準状態ですね。と言ってもピンとこない。もう、莫大な数なんですね、それ。生徒に1秒間に1万個ずつ買い出したら、どのくらい年月かかるかと。いうふうなことを計算させたことはありますが、予想させても全部外れた。桁違いに外れたわけですね。まあ、そういう莫大な数の、10の23個乗個といえばですね、まあ、恐ろしく膨大な数です。そんだけの膨大な数の分子に衝突しながら追ってくるから、で、この、柔らかなティッシュペーパーのようなものの、先っちょにセルロースの繊維がちょこっと出て、そんなまで衝突するから、どこがどういうふうに衝突するか、そのこと予見できないわけです。それに目の前のほんと小さなことですらわからない。ですね。だから、その人間は本当に小さなことわからない。だからその小さな人間が明日どうこういろいろ心配する必要はないというわけです。本当に神を信じる者にはその神が、愛の神様が全部明日が思い煩う。神様は心配してくださると。神様に委ねようというわけですよね。そういうように、この、恐れからの解放。今のように混乱した時代、歴史の転換点だとのこの言ったりしてですね。ほんで、強力な軍備をしないけんとか、もうとにかくそういうことが多くて、軍備をして本当に守れていない。もう何百万人もですね、あの小さな国のウクライナの人々も国外へ逃げ込んでる。ほんで、たくさん破壊されてる。これもっと強力にやるんだと。ポーランドとか、まあアメリカいろんなものが、非常にレベルの高い戦車を導入するとか、あるいは、ミグ戦闘機、もっと性能優れた戦闘機を導入するとか、そういうことをしたら、それで、無用よ、と思って、核兵器をドローンなんか乗せて爆破させたりすると、それまた必ずやり合いになる。それが一体守ってるのかと。よく、国を守るとは、財産と命を守ること。どんどん命を失われて財産もめちゃくちゃに破壊されるわけですね。軍隊があったら守るということはなくて、沖縄でもはっきりそうですね。日本軍が守るんじゃなくて、徹底的に沖縄の人たちは、苦しみやら傷ついて死んでいったわけ、全10万人も。なんか日本軍が、日本の自衛隊がどんどんアメリカや、あるいは一部、多くの、そういう、人に、どんどん軍備を増強して、で、一旦本当に戦争があったら、めちゃくちゃにやられるわけですね。守ったりできないわけです。まあそういうふうなことを考えますと、一体どうなるのかと思うんですね。軍隊が国を守るようなんてのはそうですね、はっきり言って。現にウクライナ見てもそうです、今までの戦争見ても。日本の軍隊は守らなかった。満州でいっぱいの人を置いてですね、橋まで壊して、ほったらかして逃げていった。で、実際に日本の人たちも、軍隊が守るどころか、軍隊が無謀なことをやるもんだから、いよいよ攻められて、原爆まで落とされて、それでもの一億総局祭とか言って、幸福戦とか言い出してですね、そんなことを言うてるから原爆落とされてしまったんですね。そういうふうに、守るどころがますます破滅に至らせたということです。さっさと降伏取ったらですね、もう東京大空襲10万人もなかったし、沖縄の悲劇もなかったし、原爆もなかったと。まあそういうことで、なんでこんなこと言ったかというと、本当に恐れから救い出すということはですね、どんな、いろんな状況あってもそういう困難なことは難しいことはいろいろついついと、今起こってるだけじゃ決してない。今は スマートフォンの中で、リアルタイムでそんなのが見えたりするわけね。爆破されたりどうのこの。でも意図的にですね、足を切断しないといけなった。あるいは手が吹き飛ばされた。どんなに苦しい思いしているか。そんなことは一切見せないわけです。それで建物が破壊されたとか、そういう程度ですね。昔から、でもそういう恐れ、一般たくさんの人が殺されることは、はるかの昔からずっとあったわけですね。ただそれが、新聞もニュースもインターネットもスマホとかそんなも一切ないから、わからなかったわけですね。だから、もう、地球上の広さから言って、一点に過ぎないウクライナが起こっていることを、全世界に放映すると。いう状態になっているので、今なんか特別にそうなっていると思うんですけども、本質的な展開を見ますと、たくさんの人は殺し合う、ほんの一部の権力者の命令で、本来二国もないのに、何でもないのに、そのヘイトして集められて、シーガハラの戦いでも、そうですね、諸国が狩り集められて、そして知らん人をやっつけようと言われてしているだけです。そういうことも心配したったらきりはないので、結局この一言ですね。すべての恐れから救い出してくださるのはただ主だけだと。主に求めなかったら知れば知るほど不安になってくるわけです。昔のことから、社会のいろんなことから。それはもう死に瀕しとるって何もウクライナだけじゃないわけですね。アフリカの過去の歴史でも民族同士が虐殺をしちゃったりして、今のその数万単位のものじゃない、はるかに大きい人が殺しちゃったりしたけど、別に逃げ込んだところ保護されることでもないと。ところもない。今だってウクライナの人は何とかよその国に逃げ込んでいろんなところが、かくまってくれたり入れてくれるわけですね。そんなんすらない。もうのたれ尻何万何十万という人が、そういうこともあったけど、ただ知らされていない多くの人に知らないだけのことです。新聞報道っていうふうなものもインターネットも絶えずあるこれを流す側のディレクターの方針によって、アフリカとかベネズエラのその他のシリア難民とかいろいろなところをまあ置いとけと。ウクライナだけ集中してやるということになってそういうふうに時間が非常に取られると。取られてるわけですね。知れば知るほど、この恐れは増えてくる。その恐れを本当に意味で恐れから救い出すのは、全能と愛の神だけだというわけなんですね。だから誰か思想からコメンテーターとか何とかに求めたって、そういう非常に深いところから見るやつと本当にいないわけですね。そんな人はじめからテレビなんか出さないわけです、テレビ会社も。そして、この、もしくはもう一つですね、この救い出しということより、また具体的に、五節、いや、六節で、私たちが正しを仰ぎ見るだけで、さっきの賛美歌にありましたので、それであれも選んだんですけども、古い自分がなくなる。ここではですね、仰ぎ見るだけでその種の光、肝心な清い光、命の光を受けるもんだから、私たちのうちに霊的な光が増えてくると、いろんなものが見えてくると。それがさっきの賛美歌です。そしたらここでは特にですね、恥ずかしめに顔を伏せる。この聖書でいう恥ずかしめ。例えば福音を恥としないというけども、この意味は、この日本語の恥と違うわけですね、相当。で、この点もちょっとしますが、この世の恐れ、脅かすものですね。様々な人間や、今言った武力や自然災害、その他いろんなことを、悪しきと、 恐れた私たちは、もう、仰ぎ見るやことを知らなかったらです、ね、ますます、もう、苦しめられる一方だと。苦しみに、あう、憎しみや妬みやら、不当な言葉や、そして顔を上げることはできない。ますます打ちのめされていく。けれども、主を仰ぎ見る人、仰ぎ見るとですね、その死のうちにも光が入ってくると。ということなんですね。ほんで光のように、これは死を仰ぎ見ると、イエス様がうちに来てくださって、イエス様は命の光を持つという表現で言われたわけです。そうしたら、苦しみを受けても、私たちは、戦うを伏せて、ますます落ち込むだけではないと、こんなことにならないんだと。で、この恥ずかしいっていうのとは、まあちょっとだいぶ内容は本来違うわけですね。苦しみを受けると。いうことであって、苦しみにあの十字架の苦しみの非常にイエス様の苦しみ、厳しい苦しみがある。で、この、貧しい人が、ってありますか？これ、アーニーという言葉。これは本来、アーナウというヘブライ語から来ておって、それはオプレスト、圧迫されたということが元になっているんですね、この元のヘブライ語は。で、昔はですね、経済保障やそんなも何もなかったから、貧しい人は即圧迫された人だったわけです。でしかも、大多数が、一次産業だったわけですね。しかも農民が圧倒的に多いわけです。農民、産地でも、海に近いところの平地でも、どこでも農業する人が圧倒的に多いわけですね。産地や海のないところだったら漁業だってですね、の一部しかない。林業って言ってもですね、平地に広大なところでは林業ってまあ大したことはできないと。だから農業はですね、山地に近いところであろうと海に近かろうが、平野の真ん中、どこででも農業、山でも、だんだん畑で。で、圧迫されたということでよくあるわけですね。支配階級も農業の産物、小麦やら米だっても非常に基本的な重要なものだから取り立てると。で、たちまち食べるものがない。圧迫されるということは貧しいということが一つになっていたんだけれども、でも、はるかに広いのが圧迫されるということですね。オプレストということが本来の意味なわけです。ですから、その圧迫された苦しむ人が求める、叫び求める声を主は聞いてくださると。これは五節で言ったこと。昔はこの保障制度、社会保障がなかったから、圧迫すると殺されるまでひどい拷問を受ける。それは、会津の武士たちが新しい明治政府って言っても、まあ、20代の若造たちがですね、寄ってたかって天皇の権威を重ね聞いて、そうでないと、殿様が命令することは絶対できないから。で、天皇神に祭り上げて、そしてその、自分が考えたことを天皇の、もう、よし、片付けなくも天皇の言われたことだ、と言ってですね。で、かつての大名たちに押し付けていったわけです。で、それを会津の武士たちが、そういう、いわゆる政府軍と、いうものに立てついたと。最後まで立てついたって言うんで、で、徹底的に苦しめてやろうということで、大府地方の、果てにですね、今の原発の基地がたくさん建ってるようなところ、冬になったらいくらかいて生きていけない。そういうところまで、遠いところまで、まあ、長い旅を歩くところもあったりして、そんなところを掘り込んだんですね。で、非常に大変な苦しみを負って死ぬ人もおった。もうほったらかしい。まあ、散々苦しみながら死んでいけっていうわけですね。そういうことをやったわけですけど、そんな中でも、極めて困難な生活の耐え抜いて生き延びていった人たちもおるわけです。それで、 第9交響曲を東アジアで初めて全曲を演奏したなんていうのは、東京芸大とかそういう管理の音楽学校かと思ったらそうじゃなくて、第1位手返しに日本のわずかですね、日本も参戦して、で、イギリスとその時は組んでたから、ドイツも対戦して、ドイツがちょっと占領したところ、そこをやっつけたと。で、ドイツははるかに極東だから、そんなもとても応援ができないから、日本軍、漁夫の利を得た形ですね。で、戦争に勝ったと。いうことで、この捕虜たちをたくさん日本に入れ込んだわけです。で、その中の多くの、後でいくつかのところに大きくまとめていったけど、徳島県の、鳴門にですね、そういう捕虜収容、ドイツ兵の捕虜収容所ができたわけですね。そこの人たちが、の、トップの人は松江という人で、一つの電気が あるぐらいですけども、その人の合図の生き残りだったんですね。それで自分たちがいかに苦しんだか、自分の親たちが、もう、半殺しのような目にあったと。で、遠い時寒い雪がいっぱいで作物ができない。まあ、生きながらして死ねっていう、こんなところに放り込まれた。その人の、そういう人たちの子供の時に、その人だったんですね。だから自分が捕虜になった時、あれは、破壊されたどんなに苦しんだかって知っていたから、ドイツ人の人たちも非常に寛大な処理をして、そして収容所なのに、夏は、近傍の海に行かしたと。そんなことを部下も反対したと。そんな海やら連れて行ったらどこに逃げるかわからん。逃げてしまってどうすんかと。という強硬な反対もあったりして、で、告げ口されたりですね。で、そこにはもう、補助金も出さないぞと。まあ、それでもなお、まあ、そういう相当な自由をですね、与えて、そして地元の住民になるとの、住民たちとも交流会を開いたり、そして、作ったものを分かち合ったり、安く売ったり。その過程で楽器まで制作ついて、そして大規模なんて複雑なものをですね、捕虜のような身で、そういうのができたと。そういうことを許可して、そしてその自由度、自由がどれだけ大事かっていうことを知ったのが、会津出身の武士の子供だったんですね、その宣伝の鳴門の捕虜、旅収容所の社長が。まあ、ちょっと横道に入りましたが、そういうことで、圧迫された人たち、まあ、そういう形で、歴史に残ったわけです。本当に自分が圧迫された。だけども、そこからですね、その人はまた本当の神様を知らなかった人なんだけれども、神様はその苦しむ人、圧迫された苦しい人が叫ぶを聞いて、そして部分的にですね、その人たちから生まれたものがずっと、これからですね、第9、国境、日本、あるいは東アジアで全空初演っていうのが、全く意外なことに、そういう徳島に、捕虜収容所の人たちが、軍隊行くんだから、精密な楽器を持っていけるはずがない。それを作って、しかも練習時間相当いる、それも与えたわけですね。で、そういう形で、何らかの形で神様は聞かれると。まあ、それは神様も、まだ本当の神様も自分知らない。でも、まあ、ドイツ兵だから、これは相当、その中に神様を信じる人たちがいたはずですね。ですから、前に命の水のドイツ兵たちが残した、戦没した学生、戦死した若くして戦死した学生が生きてた時に塹壕の中からでも書いた。この手紙が死後発行されたんですね。たくさんのものが。で、非常に優れたドイツの思想家が編集した。で、それが日本にも、渡って読まれるようになって、それから戦後間もなく東京大学出版会からも聞け、わだつみの声。海の中にたくさん死んでいったわだつみ。そこから、その、亡くなっていった、いわば、間違った政府の、 指示によって、虚しく死んでいった人たち、そこから、太平の海の底から聞こえてくると。聞け、わだつみの声よと。それもドイツの方の関係で、影響で生まれたわけですね。だから、そういうことで、ドイツ兵、前の書いたように、祈りを持って。そして、その困難な戦争の中でも、祈り続けていった人たちをおったわけです。そういう、実際に聞かれた例の一つでもあったわけですね。大空公共っていうのは。その彼らの祈りも聞かれて、彼はそういう非常に幸いな所長、収容所の所長に出会うことができて、で、大空という極めて重要な、音楽ですね。それを歴史に刻んだと。いう、それに具体的に歴史の表面にも現れることもあるけれども、現れないのがはるかに多いわけですね。でも、一人一人の個人においても本当に圧迫された人が呼び求める、叫ぶ声を実際に主は聞いてくださると。そして、ここでも苦難から常にってあります。これもあらゆる苦しみ、あらゆる苦難から救ってくださったということなんです。すべての苦難。ということで、今日のタイトルもそういうふうにしたわけですね。本来はそういうことだということなんです。で、まあ、何も何度も言っていますが、そういうことを知るためにも、複数種の英語訳、とか複数種の日本語訳も、こういう詩編なんかは一語一句が、一行、一行ごとに大事なから、これはどういうことなのかと思ったら、まあ、こういう他の様々な訳を調べてみるということですね。この日本語訳でもですね、他の訳はだからすべての悩み、苦しみ。まあ悩みっていうとちょっと軽くなるんですね。苦しみは全部含むけど。軽くなるわけです。明日何服着ていこうかなって女の人は悩むかもしれんと。今日の晩ご飯何しようかなとかおかずは。その悩みっていうのはごく軽いものかを含めるんですね。で、十字架の悩みとか言って、賛美歌の歌詞も出ておくけど、十字架の上でイエス様は悩んだんでないわけですね。大きな釘に打ちつけ、断末魔の苦しみだなんであって、あれは苦しみというと音符に合わないから悩みとしてるだけで、十字架の悩みをとか言う歌。だから、この苦しみですよね。そういう意味で、うっかりすると、この、本来の言葉のニュアンスと、やっぱしても違ったものに受け取ってしまうことがあるということですね。で、この歌詞もちょっと引用しておきます。6節。これ、新共同訳では7節ですね。この貧しい人となっていますけど、この悩むものとなっています。公訳では、この苦しいもの、さっき言ったように、これ、アナウィーム、アナウということは圧迫する、オプレストという意味ですので、単に貧しいということではないわけです。元はですね。で、だから、この、新共同訳では、この悩むものとあったり、で、こうして主はすべての苦しみから彼を救ったと。ですね。で、公約もそうです。この苦しむ者が呼ばれた、叫んだとき、主は聞いてすべての悩みから、苦しみから救い出されたと。これは外国訳もそうです。だからこの、常に救ってくださった。 という表現ではないわけです。原文は。これもはっきり見たらわかることなんですが。ですから、他のもみんなですね、まあ、今ちょっと20種類、30種類近くだらーと見ても、すべて、これこそ、すべてですね、saved him, saved him out of all his troubles. トラブルって言うと、ちょっとしたことをトラブルに巻き込まれたということも言いますが、英語では非常な苦難苦悩、全部トラブルということでも言うわけです。全部そうですね。みんな、all his troubles, all his afflictions, 苦しみ悩み、delivered him out of all his afflictions, all his, from all distress, すべてそれこそですね、もう、これは、ちょっと例外なしですね。みんな、all troubles, all なんとか何十種類かいます、あと見ても。はい。で、こういうふうに、このところはですね、強調していることは、圧迫されて痛めつけられている弱い立場の人は本当に叫び求めるときには、必ず聞き取ってくださって、あらゆるすべての種類のすべての苦難から救ってくださったんだと。だから、今日の私たちもですね、こういう3000年も前の死にすでに予告されている、約束されているんだから、私たちまた、いろんな新聞や雑誌やテレビ、不安のことばっかり出てくる。その確信というものはどこにも出てこない。学者といっても戦前の学者がどのぐらいそんなら英知があったのかと、すぐにわかりますよね。奈良帝、東京帝大、京帝大、九州帝大、東北帝大、いっぱいあったり、今だったらはるかに大学が増しているわけです。だけど、たくさん政治や経済学、その他学者なんかいくらでもおるけれども、こういう確信を語る人は本当にいないわけです。いかなる困難があっても、神はきちんとですね、この必ず聞いてくださるんだと。救いは必ずあると。救いは、そうしたら救いはあるかなとか、もう学者でもこの頃政治家でも、かなってのをやたるとつけるんですね。良いかなと思う。行くのかなっていうのは、これは疑問なんですよね。彼はそこ行くのかなと。行かないかもしれんなとか。ああいう妙な言葉が流行ってしまったのも、本当の神様こそが格言できることを神様いないとしたら、何でもかんでも良いかなと思うと。こうしたら一番いいかなと思うとか、何かと可能をつけてしまうわけですね。聖書の世界ではそんなのがないわけですね。求めたら、そうしたら与えられるかななんてそんなこと、意味がないわけですよね。心貧しい人は幸いだと。神様は神の国をくださるかなとか言ったら。まあ、そういうことで、聖書の世界と一般の評論家、いろんなコメンテーターとの違い、あらゆる時代にあろうとも変わることのない確信というものは、そういうものからは全く聞くことができない。そういう人たちそのものが本当の神様いないと思ってるからですね。本当の神様いないんだったら当たり前ですね。確信持ってるのは一つもないわけです。本当の神様こそが愛と真実、永遠を持ってるのに正義も。それがないんだったら確信ができるはずがないですね。本当の正義はない。本当の愛もない。本当の真実もないってことになる。だからどんなひどい目にあるかわからん。死んだらもう終わりだと。本当の神様はないんだから。復活の力も与えないんだから。まあ、そういうふうに、その点はですね、この聖書っていう本当に貴重な本で、そんなに比べた不葬式、王外とか何とかいうのは本当にまあ、価値の少ないものですね。彼らはみんなこの確信を全く語ってない。夏目漱石とか一番有名なやっても、私自身は、漱石のそーっと最初に坊ちゃんか、それから門とか、いろいろこう、公人とか、名言、ずっと読んでいたけども、だんだん彼の作品、晩年に至るに至って暗くなる一方ですね。はい。まあそういうことで、この聖書の本当の価値を私たちは知らされたので、少しでもそれを、証しをする。そしたら、神様が働いてくださるということを信じてですね、私たちはこの世に毎度招き出されていると。 というかと思います。そういうことで、死を仰い見るだけでですね、光を受けて、光を受けて、そしていろんな苦しみや、そういったもので顔をどんどん伏せていく、そんなことにはならないですもんだと。そのことを、日々、この3000年も前の、この詩の作者と共に、私たちも、そういう思いを共有させていただきたいと願うところです。はい、以上です。